はい、始まりました。
はい。もう、ちょっと、今、夕方なんだけどね、今。
はい、5時半。まだ5時半ですね。
5時半。でも飲んで
こんな時間に撮るの初めてだね。
あ、そうだね。
来ましたよ、俺。こんな時間に酔っ払ってるおっさん二人みたいな。
おっさん二人
おっさんの俺だけは。
ずーっとあれだ、アニソン聞いたからね。
いや、聞きましたね、今日はね。いろんな思いをしましたよ。
そんなに聞いたわけでもないけど、なんかへこんでね。
このね、
昔の曲を聴きながらへこんでね。
いや、お前がへこむのはおかしいと思うよ。
いや、へこむよ。
俺はへこむ。
あれね、夢の狩人とか聴いてへこんでたからね。
へこんだ。
アクロバンチ。
めっちゃへこんだ、今。
夢を、夢を、夢を。
もういいよっていうぐらいだよね。俺から言わせれ
ば。この年は夢を失い始めますよ。
そうだよ。でも、そう考えればさ、
うん、
アニソンって多いよね、そういうなんか希望を持たせる歌。
多い。あなたの好きなレザリオンね。
ああ、もうへこんだ。
へこむね。
こんな間久しぶりに聴いてへこんだ。
でも聴いてるときは、うわ、いい曲だ、
いい曲だと思う。
いい歌詞だと思うんだけど、
うわ、カサマンってって言われた瞬間、俺は。
なんか、中ではへこんでるんだよ、ね。
へこんでる、俺は。
テンション上がってるんだけど、中ではへこんでるんだよね、ちょっと。
でも、まあそうだよね。
うん、
なんでだろうね。やっぱりそういう意図があるんだろうね。アニソンっていうのはやっぱ子供が、
子供に向けたメッセージだからさ。
そういうのがあるんだろうね。でもね、いい歌なんだけどへこむね。歌詞を本当に真剣に聞いたら。
だから、俺の好きな強さは愛だとかはいつでも通用するんだよ。この大人になっても。
うん、でもさ、今から俺さ、さっき思ったんだけど、
うん、
めっちゃ小さい頃聞いてるわけじゃん。アニソンとかだってそうだけど、
トサ
でもそうだけど。でも多分歌詞の内容を理解してる子供がどれだけいるのかと思うんだよね。
それは、そう、いや、それはそんなにいないんじゃないの？当時ではそのガキの時には。
ガキの時にいないのに、何故ここまで愛と夢を俺たちに押し付けてるんだお前たちはっていうふうに俺は思ったよ。
まあ相当押し売りだから、
ね。逆に言うたら、ものすごい勢いで、本当の勢いで押し付けられてる夢なわけですよ。
でも
ってことは、うん、大人は子供に夢を持ちなさいとかさ、うん、愛を持ちましょうとかさ、戦いましょうとかさ、敵、悪をやっつけましょうみたいなさ、
まあまあ、
そういうさ、ものを植え付けたかったのかって、今ね、ちょっと思ったんだよね。さっき、本当に一瞬思ったんだよね。でも、ちっちゃい頃俺たちを見たときは、何が面白かったのかなって思うけど、やっぱり、面白いなと思ったらメロディーだったと思うんだよね。
まあ、小学校ぐらいまでは、ね、中高ぐらいまで来ると、
中高ぐらいになってたら歌詞をすごい気にしてると思うんだけど、でも俺たちが小学校とか幼稚園ぐらいの時に聞いてたものっていうのは、
まあまあまあね、
案外何にも理解せずに、俺もね、塾で先生したことあったんだけど、
だって子供の時ってさ、そういう特損とかさ、聞いてもさ、歌うっていうか鼻歌とかになってる時とか多くない？
なんか、うん、そうなんだけど、そう
なんか学校行く途中とかで、
でも結局擬音だったでしょ、まあ、アバアバアバレンジャーみたいな感じだよ本当に、
まあまあまあ、
ゴーオンジャーみたいなじゃない、まあ、でもそんな感じだったよ、
うん、
結局印象に残る音とかさ、そういうイメージしかなかったんだなって思って、
うん、
じゃあなんで今思い直してみて俺が覚えてるのかって言ったら、それは再放送文化だったのかっていう部分もあるんです
よ。中学校とかの時の話、
いや、そうなんじゃないのかって、今からさ解雇して、俺は小学校の頃こういうことを理解してたのかなと
思う。でも俺幼稚園ぐらいの時にウルトラマンばっか見てたけど、うん、まあ、昭和のウルトラマンだよね、うん、その時はだって外ティガとか、もう俺ティガとかあんま見てないけど、平成ウルトラマンは、
うん、
そんなのまだやってないから、うん、AT からずっと空いてるからさ、
うん、
ウルトラマンティガまで、
うん、
だからウルトラマン最初のウルトラマンはもう歌詞ほとんど覚えてたから、
うん、
普通に歌ってた、
全部覚え
てた、意味も全部覚えて、全部覚えて歌えるんだよ。でも意味は全く分かって
る、
全くとは言えないけど、ちゃんとなんかこう深く理解してるわけじゃないから。
そうだよな、
うん、歌えるんだよ子供の頃普通に、
まあ、そうなんだろうね。だからそう考えればさ、なんか面白いなと思ったんだよさっきね、
まあね、
さっきだけどね、思ったことが今更かよみたいな、
大人になって聞かんといかんよ。
いや、大人になったら云々にかかわらずさ、何だったんだろうなみたいな、今俺の中で頭の中でちゃんと整理しきれてないってのもあるけど、なんか 面白いなと思ったね、
うん、
面白いっていうのも変だけど、まあなんか俺にとって興味深いなみたいな。
まあ好きな歌のあれにもよるけどね、
うん、でもあれだけ夢とかをさご利用されてたんだって思ったよ俺本当にマジで思ったもん。
それはだって最近俺だってよくいろんなの聞くからさ、最近またなんか、うん、なんつうのだ、高校の時を卒業して、卒業ではないけど、
うん、
なんつうのアニソンの、アニソンっていうかアニメか、
うん、
アニメをリアルタイムで見るのはちょっと休学みたいな状態になったから。
なるよね、だって一瞬はね。
でも俺はかといって俺の中では完全に休んでたのよ、リアルタイム、リアルタイムを見てなかったから完全に休んでる状態だと思ってたの、うん、思ってたんだよ、
うん、
ところがね、いざ振り返るとね、あれと思って振り返ると昔のやつをめちゃめちゃ見てることに気づいて、その時期は。
ああ、
逆にリアルタイム追っかけでね、昔に戻ってる。うん、
なるほどね。
だからビデオ屋行って、まあ、あんまこんなこと言うのもどうかと思うけど、バンバがダビングして、
うん、
見まくってた、見まくってた。
ないね、だからそういう時代じゃなかったから。
だから実質休学してるんだけど、うん、家で勉強してるみたいな状態だから、
うん、なんて言ったらいいのかな、なんだろう、なんかさっき思ったんだけど、
うん、
さっきだよ、
うん、
アニソンとアニメの内容っていうのはちょっと乖離してるというか、うん、離れてるところが多くて、
うん、
なんかちょっと説明しにくいんだけど、アニソンアニソンであって、
ほうほう、
アニメの本体とはちょっと違う部分が感じる部分があったの。だってアニメの本体自体はあの俺たちに分かっていうか、その同世代的に、その同時代的に進行リアルタイムで見てる時は分かるわけよ。
あ、はいはいはい、
でもアニソンを見た場合っていうか、ちゃんと聞いた場合っていうのは、
うん、
そのアニメの内容を追うのにかかわらず、えそんなこと言ってたんですか、
まあある
っていうことが、あ、今分かったことが俺にとって、えっていう感じにに取られても仕方ないぐらい、今気づいたぐらい。
でもさ、昔はさ、確かに違うやつあるよ、なんかちょっと作品とはなんつうの、ちょっと離れた歌詞になってるやつもあるけど、
うん、
まあ、80年代とか80年代は70年代に比べてアニソンアニソンしてないから、完全なね、
まあそれは、まあ、いやそうだと思うんだけど、
してないけど、今ほどじゃないじゃん
今はもう、
ね、昔80年代だってなんだかんだで頑張って一応合わせようっていう感もある。ちょっとなんていうの、 J-POP 風の普通の曲に見えても一応アニメになんとか合わせようっていう感はあるじゃん。2000年超えたら全くそんなのないじゃん。
ないね。
まあ具体的に言うとハガレンとかさ、
まああるね、
ガンダムシードとか、
シードとか、そうだね、
もう全然アニソンじゃないじゃんと思うの、まあ、
そうなんだけど、なんつったらいいのかな、それはもちろんそうなんだよ、
うん、
なんつったらいいんだろう、
何が
なんだろうな、
どうした
ちょっと今頭の中で考えてるんだけど、
うん、
例えばだけどさ、
うん、
まあ俺の好きな39ってあるじゃん、
うん、あるよ
汽車は
オープニングね、
闇を抜けて光の海へとかあるわけですよ。でも内容を追っかけてる部分と、そのアニソンを歌詞で追っかけてる部分とっていうのは、なんていうの、歌詞っていうのは、歌詞と歌っていうのはそこで終わっちゃうわけじゃん。そのオープニングがあって、まあ、その、まあ、もちろん 1,2 分とか30秒ぐらいで終わっちゃうわけじゃん。
まあね、1分半ぐらい、ね、
じゃなくて、その中での理解力っていう、その歌詞の内容も、歌詞のそのなんていうの、詩の内容っていうのもあるだろうけどさ、
うん、
そうだ、アニメっていうのはやっぱり全編通して見てるわけだから、なんとなくものすごい勢いで理解できる部分があるんだろうけど、その歌ってことに関してはその詩でしかないし曲でしかないわけだから、
うん、
その部分で理解することはものすごい難しいのっていうふうに思った。
でもさ、言わせてもらうけど、うん、アニメはさ、本編ね、本編って意味ね、うん、その同じ意味合いで言うと、うん、本編は1回しか流れないけどさ、
うん、
曲はさ、4クールだったら50回聴けるわけじゃん。
流れるわけだけどね。
刷り込まれるわけじゃん。
そうそう。だから覚えてるっていうのはあるんだろうけど、
うん、
でも今から考えてみれば、俺の中ではそうだけど、この間カラオケに行って思ったことはさ、
うん、
歌を勝手に俺のメロディーラインになっちゃうわけよね。 スパイダーマン、自分のメロディーになってるわけ、ね、俺の歌いやすいように歌っちゃうわけよやっぱり。
だってさすごいズレしたよ。
でもそれは俺が歌いやすいからだから、
あ、
うん、それはあるから。でもそういう歌い方も好きじゃなかったっていうのはあるけど、俺が、うん、まあいろいろ経緯があってね、それはあんまり今ラジオで話していいかどうかわかんないけど、もうそういう経緯があってそういう風になってるけどさ、そう考えればさ、自分にいいように作り上げてる、それは俺のわがままかもしれないけどさ、そういうのあったけど、でもその内容っていうのはある程度残ってるんだよね。
内容？
内容、そのアニメの内容自体はなんとなく残ってるんだけど、そのアニソンってことに関してはやっぱりちょっと話してみた方がいいのかなって、なんかちょっと思ったんだよね。
切り離して、
切り離して見てもいいのかなと思ったんだよね。
まあいいんじゃないの、
うん、なんかよくわかんないけどね、まあどうなのかわかんないけど、でもちょっと一瞬そう思ったね。
でもやっぱり理想はセットだよ。
まあ理想はセットだと思うよ。だから何の内容でこの歌だっていうのはあった方がいいとは思うんだけど、でもめっちゃちっちゃい頃に見るものじゃん、普通に考えてみればさ。まあまあまあね、そうなった時に内容っていうのはやっぱり通して見てるから分かると思うんだけど、アニソン何回も繰り返して言われてても、その時に自分が同じ言葉を持ってなかったら理解できないんだよねやっぱりね。
じゃあ分かった、ちょっと話変わるけど、アニソンはまあさっき言った意味でちょっと切り離せる部分もあるけど、うん、特損は切り離せないよどうやっても。
まあないね、
特損は切り離しようないよ。
そうだね、
セットじゃなくちゃ。これは
ちょっとストレート的なとこもあるもんね。
まあ悪く言うと幼稚なんだよね、
うん、
悪く言うとね。
幼稚なのかどうかわかんないけど、幼稚じゃないとは思うけど、ね、
メッセージはストレートで来るけど、
うん、ストレートだっていうのはあると思うよ。ただそのなんていうのかな、あれだよ、だからブラックのエンディングとか
さっき聞いたじゃん、二人でへこみながら。
へこむだろ、だって
緑なす大地、もう最後の方なんかへこむよ。
へこむだろ、
へこむね。
だってそう考えればさ、やっぱり別に特損だって切り離した方がいいっていうこともあるかもしれないよ。だって
オープニングは切り離せないと思うんだよ大抵の、
まあ、オープニングはそうかもしれないけどね。しょうがないと難しいよなと思ったんだよね、っていうか深いなと思ったんだよ、
うん、か、
うん、なんか俺もなんかあれだけど、ちゃんとあれだ見直してるわけじゃないし、その時代のものをちゃんと見直してるわけじゃないから、俺らの世代のものを今だから、この間初めて俺はもう全部見直したいと思った。
歌えなくて、
歌えないから
カラオケ行って歌えなくて。
いかに自分が自分勝手に妄想してたかっていうのがよくあったよね。よく俺は自分のことを妄想族って言ってるけど、でもいかに歌に関しても妄想してたかっていうのがね、自分のいいように解釈で自分のいいようなメロディーラインにしてたってことがよくあったよ。
でもさっきスタウル外してなかった聞いた時
は。そういうのはあるんだよ。
あ、そう。
じゃあそれは自分の音域もあるけど、
うん、
そういうのに沿ってる歌。
あ、それはあるある、
あるでしょ
音域。
まあ外れちゃったら、
そうそう、
でもそれでも外れても、ね、出ないんだから、出ないんだったらごまかそうみたいになるわけじゃん。
俺だからもう森口博子なんか最初から低く歌うもん。
まあそういうこと、
高く歌わなきゃいけないんだよ、
そうそうそう、
もちろん
そういうことなんだよ。だからまあそれはでも仕方ないよね、うん、
まあね、
だからそこを忠実に歌えるのは仕方ない。歌えないけど、でもうまく歌おうとするわけない人間だから。
どうする、そうするとやっぱり特損に行っちゃうんだよね、得意な曲は、
うん、だからそれは自分のあれもあるだろうと思うんだけどさ、うん、それはわかるわ。
ガンダムだったらスター・チルドレンとかの歌い、ね、
さっき久しぶりに聞いたわ。
さっきも聞いたよ、スター・チルドレン
久しぶりに聞いた。
アイ選手も微妙に高いっちゃ高いからね、
うん、あの歌はね意外に難しいからね、意外に難しいからね、したらあれだけど、
まあ別に聞き慣れてる人にとっては難しくもなんともないんだろうけどさ、うん、
いや意外に難しいよ。
高い曲か、男でも高い曲あるからな。
ただあれだって結構高いぜ。
何が？
アイ選手だって。
まあまあ、
うん、でもいい歌だね。
うん、
でもその当時俺は理解したのかなって本当に思うね。
アイ選手は俺的には挿入歌的な意味合いが大きかったからな。ジャブローにジオン軍が攻めてくるときに、
うん、
あれの挿入歌的な意味合いが大きかったから、あれで覚えてんだよ。あれの場合、歌というよりシーン丸ごとで覚えてるってイメージだから、俺の中では。あのシーンをね。
それはそうかもしれないね、うん、
挿入歌とかってそうでしょ、
う
ん、大体
そうだ、ね、
シーン丸ごとで覚えてるみたいな感じでしょ、うん、
それはあるかもしれ
ない。歌ってる時は絶対頭に浮かんでるもん。
うん、あるかもしれない、
そのシーンが。挿入歌だったらね、うん、オープニングエンディング以上に、
うん、でもそれってやっぱりアニソンのすごいなんか素敵な部分っていうかさ、すごい優れてる部分ではあるよね。映像とこう一緒くたになってこう考えられるっていうさ、マイ戦士、まあもちろんいいと思うよ。ただガンダムってことに関して言うと、やっぱ宇宙に出てからっていう部分がね、俺の中で大きかったね、幼い頃は。だからその例えばアニメがあって映画になってワンツースリーだっけ、あれ
ワンツースリー、
でも2の2ってどちらかというといらねえんじゃねえかっていう
2はだってあれ完全にこの夏の起承転結の真ん中じゃん。
そうそう、もう俺にとってはもう全部見てるわけ、アニメも最初から見てるから2の話っていらなくないと思ってた時期があったの一時期ね、
うん、まあ2の部分はテレビ部分でいうところで結構省略できる部分あると思う。
もうものすごい勢いでいらない部分がいっぱいあるわけじゃん。
まあね、
ククルスドアンの島とかね、ククルスドアンだっけ、なんかそんないらないくないとかっていうシーンがいっぱいあったわけ、
まあ、結構飛ばされてるしね、あの2のところはあのテレビ本編のあの部分から飛ばされて
る。ランバラルだけあればいいの、俺から言わせれば
だけとはやらないよ、マチルダさん死ぬとことかないと。
そうね、
だそうじゃないとジャブローで撃っていたいが出てきた時に何のこっちゃになっちゃう。
カイのあのちょっとした恋愛相談もあったらいいかなと思うんだけど、でも前のシーンもあったね、俺から言わせるあの母親と会うのは絶対いらないと思ったもん、その当時。
いやでも一応いるんじゃないの、
いらねえだろと思ったもんだって、その当時だよ、
当時だ
よ、うん、俺がまあ小学校ぐらいだと思うんだけど、いらないなこのシーンっていう、
子供
もちょうど反抗期の頃だから、
小学校の時ってさ求めてんの SF、 どっちかっていうとさガンダム的な、
早く宇宙に行けよみたいな、
だからあれでしょ、求めてんだそのなんか人間関係の難しい話だって、エッセイ的なもんなんでしょ。
そうなん、
欲しいのは戦闘なんでしょ。
そうなん、
小学校だったら
面白いとこだよね、だってだから最初があってあの後ろのシーンがあればいいっていう、うん、早くルナ2に行けよみたいな話を分からせれば、まあ、そういう話になっちゃうんだよ。だからあの地球に降り立ってさ、ジャブローでんにゃんにゃんにゃんみたいなシーンっていう、
あまああれもう、まあ、地球降りてからジャブロー行くまでが目的だからね、地球降りて、
まあそうなんだろうけどさ、でも後から見直してもそうだと思うんだけど、俺が面白くて心ワクワクするのはやっぱりあのアムロが空中戦をやってるみたいなさ、そういうシーンが欲しい
の、ね、ガルマン、ガルマンとか、
そうそうそう、
ニュータイプとして目覚めていく過程を見ていきたいんでしょ。
そう、そういう過程を見ていきたいのに、なんかもうなんていうの、なんかなんとか病にかかってみたいなさ、
あれとか
親父にも殴られたことないのにみたいな、そんなシーンいいよもう。
だからあれとかのがいいんでしょ、リックドーム13、
そうそうそうそう、あのジェットストリームアタックみたいな感じが欲しいわけよ。
ジェットストリームアタックじゃどっちかっていうと俺あっちのが好き、だからその宇宙でサイド6の後
の、あのあとね、何機落としたかみたいなね、
そうそう、
あれも好き、大好きあれ。あのほんであの親父がさもう喜んじゃって、
サイド6だからね、
そうそう、サイド6あのつけてないしみたいな
あれ酸素欠乏症になっちゃった、手ぶれが
ちゃんはもうどうでもいいよみたいな話なんだけど、ね、そう手ぶれがその話はまた長くなるそうだけど、
あんまりでも語ってもしょうがない
よ、しょうがないな、また飛ばしないじゃ
ん
これ、そうだよ、そんな話はいいんだよ別に。
何の話、スター・チルドレンから言っちゃったんだけど、その話に、アイ戦士とかの話言ったら、
ああそうだよ
こんな話したら止まんなくなるからやめとこう、
もうやめよう
中身に触れてもしょうがない、ガンダムに至ってもみんな知ってることだから、こんなことは、
これボツか、
いや普通に話せばいいんじゃ
ない、いけるか俺、なんかもう何回も話してるような気がしてきてる
んだよ、なんかいろんなこと、なんか酔っ払いながら話してるからさ、
か
ね、どこで何を話したのか、
何を話したか全然わかんないね、あでもまあ本線に戻せばだからアニソンだよね、
うん、うん、でもなんか好きなアニソン、まあアニソンがどうこう言うより好きなアニソンで分類していくと、うん、まあ俺は渡辺宙明、
うん、俺も好きだよ、
だからこの間あれ阿佐ヶ谷ロフトでやった、
ああ前言ったやつね、俺はいけなかった
けど、おたくざけさんのイベントね、 あれでやりましたよ、うん、俺だからと俺と同僚で行った時に、うん、着いたのが9時半だったから会場入った時に何やってんのか分からなくてとりあえず座ったんだけどさ、よくよく聞いとくと会場を半分に割って、うん、片方の側が菊池俊介派、うん、もう片方の派が渡辺中明派、
うん、
で座ってんのよ左右分かれて、うん、会場に、
うん、
で壇上で壇上っていうかスクリーンで最初に渡辺中明、うん、特撮メドレー、うん、20曲くらい流、俺はこの時いなかったの俺らはね、
うん、
特撮メドレー20曲くらい流して、
うん、
でその後に菊池俊介特撮メドレーを20曲流して、20曲かな、うん、まあ、10何曲か20曲くらいと思うけど、で、その後に中明のアニメメドレー、
うん、
で、菊池俊介の特撮メドレーを流した、うん、あ、アニメメドレーを流したわけですよ、
うん。
で、それで、一応ルールとしては、その、いろんな曲流れるから、
うん、
この曲は金銭に触れたって時には、そっちに動いていいわけ。
ああ、なるほどね。
うん。
それだったらさ、最終的にさ、一番最後の曲になるわけじゃない？
まあね、結構ラインナップ強力だったからね。
で最終的にはどうだったの？一番最後にはどう分かれてたの？
最後にはだから13対12ぐらいで菊池俊介が勝ったんだよ。
それ菊池俊介が一番最後何なんかしたの？
ゲッターロボ。
ゲッターロボか。それはちょっとあれだな。じゃあ中明の最後は何？
イクサーワン。いや、イクサーワンでいいと俺は思うよ。俺はイクサワンでいいと思う。渡辺中明のラストは
イクサワンっすか。
頭がマジンガ、
ああ
頭がマジンガで始ま、マジンガで始まってイクサワンで締めるという。
イクサワンで締めたんですか。
時代の流れも込みで。
なるほど。
でもイクサワンはあれは中明オブ中明だと思うよ。俺は中明メロディーが集約されてると俺は思うんだけどな。
うん、そうだね。
うん、
それで
エクサーワンって言ってもあれだけどね、パート3の、あの永遠のエクサーワンね、ネバーラナウェイじゃないからね、2のネバーラナウェイ、ネバーネバーじゃないからね。やっぱただ永遠のエクサーワンはかなり中名色が強い曲だから。
席を立ちましたよ。
ちょっと待って、
バッティングが出ます。そうね、でも面白いね、選曲だよね。
ちゃんとメモってきてるから、それ会場でメモったから。
本当にオタクだね。
だ俺途中だったから、
超えたオタクの中のヌルオタみたいな。
で最初にやった菊池俊介、最初にやったチーム特撮メドレー俺いなかったから。
ああ、それちょっと聞きたかった
ね。聞きたかったね。でもあれ流れたらしいんだよ。だからあの人は一応ルールとルールじゃないけど、
うん、
曲が多いから二人とも、
うん、そうだね。
菊池俊介はライダー抜き、
うん、いいね。
渡辺中明はメタルヒーローシリーズ
抜き。ああいいね。
で、
よくねえな。
で、ちなみに、菊池俊介の方は、藤子不二雄ものも抜き。
うん。
なんかね、聞いたら、
うん、
菊池俊介と渡辺中明を、二つなんつうの、この、相対する、相対するというか、類似ものを流していこうと思ったらしいんだけど、
うん、
いい感じに、
うん、
順番的に。そしたらさ、完全に渡辺中明の方が球数少ないらしいのよ。俊介の球数が多すぎるらしい
ね。いや多いからね、
うん、特撮っていうかドラマまで入れるとさ、
うん、
赤いシリーズとかさ、
あったね、
G メンとかさ
あるね。
ちょっとラインナップ強力なんだよ。
それは強力だ。ちょっと強力だな。
スチュワーデス物語とかさ、
強力だよ。
ちょっとね、
まあ、俺みたいなぬるお
ってみたいな。菊池俊介勝ったんだけど13対1ね、うん、で主催者最後あれ終わった12時ぐらいに終わってイベントが、うん、でその後飲んだんだけど、
うん、
打ち上げね、イベントの打ち上げに参加して、
うん、
だからオタク酒さんとかと飲んだんだけど、
うん、
菊池俊介は余力残しなかった。余力残しなん事実。
まあそうだろうな、
うん、
それはちょっと否めないね。
俺は渡辺中明派だから何とも言えないけど、
まあ、俺もどちらかといえばと思ってたんだけど、どっちもどっちかってなってきて、俺はどっちなんだっていう風になってきたけどね、
うん、
最終的にはもう選びようがないんじゃないかっていうぐらいのしかね。
でもこのラインナップ強力な
んだよ。したらいいんだろうっていう。
でもね、見ていくとね、渡辺中明美容にね、なんつうの、ずっと金、なんつうの、 金銭に触れる感じじゃないんだよね。まあ金銭に触れるのかもしれないけど、だと、
うん、
菊池俊介特撮メドレーが最初に暴れん坊将軍、
来るわ。もうその時点で俺は多分菊池俊介
立ち上がる、渡辺チームにいても、
うん、速攻菊池俊介行ったね、その時点で。
ロボット刑事、次、
うん、ちょっと微妙
で、刑事くん、
刑事くんだったらちょっと居残るかもしれない。
電人ザボーガ、
まあ微妙だけどいてもいいかな。
アイアンキング、
うん、
白い牙、
うん、
兄弟、
まあ残ってるな。
変身忍者嵐、
うん、まあまあ、
超人バルムワン、これ強力だよ、
まあ、強力だ。
これちょっと強力だな。菊池俊介強力だよ、
それ強力だよ、それ
で。これでロボコ、
まあロボコも好きだしな俺。
でバイクロッサー。
それちょっと居残るね。
アンドロ、ボイス、ボイスラッガ
ー、ああいるよ、俺ボイスラッガー好きだもん、意外に。
新しめのとこ来たよ、一応、
うん、
99とか8とかだっけ。でラストにタイガーセブン、
あ
結構強力、
強力だな。
でチューメイアニメメドレ
ー、でもチューメイが来たらこれ多分すぐやられるからね。
でマジンガー Z、
まあ速攻行くね。
速攻で動く、
速攻で動くよ多分、
動いてしまう、
うん。
でガキン、
うん、
鋼鉄ジーグ、
うん、
メカンダーロボ、でここで動くやな、あ動くってか、もう今までもし菊池にいたとしたらあなたはこれで多分動く、
うん、
ムテキング、
うん、絶対動く。
絶対チューメイで動くよね、あなたは。
絶対動く。
で俺は鉄平、
うん、絶対それでも動く、
うん。で次にこれもあなただよ、野球教の歌のエンディング、
もう絶対動
く。ドリームボール、
というかもう何をしようがもうそこでそこに居座るかもしれないぐらいいるね。
水原勇気のテーマ、
もう絶対いるね。
猫目小僧、
俺ニコニコ小僧ですよ。なんか実写とちょっと融合したような感じだった
オープニングはね、
うん、
オープニングはあれ漫画の絵ではなかったっけ、
うん、
確か、
うん、オープニングはなんかそんな感じだった、ね、
で大王者、
うん、
アルベガス、
うん、
俺はここで動いた、
うん、
動いたというか俺はもうどうやっても最初から渡辺中名派なんだけど、
まあ、お前は中名派だ、
中名派なんだけど、会場入った時にその何やってるか分からなくて、俺は空いてる席、俺と同僚空いてる席に座って菊池俊介、あ菊池俊介の方の側に座っちゃったんだもん、
うん、
何か分かんなくて、で途中でこれは感づいて、
うん、
どこで動こう動こうと迷ってるうちになんかもうずーっと過ぎてっちゃって、どこで動かなかなと思って、俺次流れたアルベガス、
うん、
アルベガスで俺はもうこれはこれ流れたからにはもう中目に行っとかないと、
うん、
なんか浮気してる気分になってくるから、アルベガス流れて次連続技ですよ、レザリオン。
もうそこで俺は速攻なんかディングり返して
で、トランスフォーマー V、
ああいいね。
ゲッターロボ GO、 ゲッターロボ GO いい歌だよ、
いい歌だよ。
俺これだね、俺の中で極めつきはこれ、勝利のマシンロボ、あ違う、勝利のマシンロボ、勝利のマシンロボはもうね極めつけ、
あそれはいいと思う、
これもかなり中名色
強い、それは中名色強いわ。
であれ最強マシンローボーって言ってさ、うん、2番の後それすぐまたサビが続くじゃん、
うん、
俺ああいうのが好きなんだよ、2番終わってすぐサビが入る、
はいはいはい、
感想なしで、
はいはい、
ああいうのが好きなんだよね、はいはい、盛り上がって、
はいはい、
ローボーって上がってさらにも行くじゃん、
そう
上がって
く感じが、カラオケの歌うと歌いづらいみたいな感じね、
そう
ローボーって
なっちゃう、ローボーで行って、その後喉息続かない感じはあるけどね。で次に断崖よ、ここら辺でもう絶対俺の中で勝利確定なんだけどな。
何？
だから このアルベガスからの流れ。
俺はレザリオンで落ちてる。
落ちてる。
多分死んでると思う。
だからアルベガス、レザリオン、トランスフォーマー V、ゲッターロボゴー、勝利のマシンロボ、ダンガイ、もうこの流れで俺は死んでしまうよ。
ていうか俺レザリオンがその中に入れてくれたじゃん。嬉しくて嬉しくて嬉しくて嬉しくて。
で次ヒカルオンやってガクセイバー。これあれだな、ちょっと微妙にマイナーなんだよ。ガクセイバー俺見たけど。
知らないかもしれない。ガクセイバーって何それ？学生がやんの？
うん、そうそう。で、新しいところだよ。ここすごい新しいよ。
うん、
ナスイチ小麦ちゃん知ってる？知らないか。その中にある、ビッグサイトロンってやつ。串田明さんが歌ってる。
ああ、串田さん。がちょっと聞いてみたいけどね。
一応、意味合いとしてはあれなんだ、東京ビッグサイトが変形してロボットになる。
小学校が変形してロボットになるみたいな感じじゃないの？
ライジンオン。
ライジンオンだっけ？そういう話じゃない。
で、これちょっと新しいの挟まってる。だビッグサイトロンとゴーダンナーが挟まってる。ゴーダンナー俺多分本編見てないんだよな。
何それ？
で、ラストはさっき言ったように、 永遠のイクサワンですよ。
イクサワンだったらレザリオンじゃない
え？
レザリオン一番最
初。いや、イクサワンでしょ。
いや、レザリオン。
ラスト飾んだらイクサワンで俺はいいと思うよ。で、菊池俊介のアニメが、あなたずっとこれ中名メドレーに座ってるとしたらだよ。
うん、
動くかな、これ。
何？
一発、菊池俊介のアニメメドレー。タイガーマスク。
動いたかもしれない。
一発目で動く？
動いたかもしれない、これ。
で、立て続けにタイガーマスク2世。
うん。
あ、ていうかもう結構いい時間。
今何時？あ、ちょっと過ぎだよね。ちょっと過ぎだ。
一旦止めて、続きまたやるか。
やるか。じゃあ、まあこの辺で、
はい。
締めますか。
はい。
まあ、この間ちょっとありましたけど、今回はこれで。
今回これで。
締めますか。
はい。どうも。
どうも。
ありがとうございました。
ありがとうございました。